東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月3日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ12月に突入ということで、今年も間もなく終わります。お仕事忙しいんじゃないですか。本当にね、12月ってバタバタしますよね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、スマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えします。脳動脈瘤や脳梗塞、脳腫瘍などの自覚症状のない脳の異常を早期発見する脳ドックを手軽に受診できるスマート脳ドックサービスなどを構築するスマートスキャン株式会社。今回は浜野さんの仕事術、デジタルが実現する未来についてもお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はスマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えしています。浜野智明、1969年生まれ。株式会社デジタルガレージにおいて営業を中心に担当しつつ、ポータルメディアインフォシークの立ち上げに参画。2000年12月の楽天株式会社によるインフォシークの買収後、楽天グループ全体のインターネット広告事業の立ち上げを統括。楽天株式会社にて執行役員、グループ会社のリンクシェアジャパン株式会社にて代表取締役社長を務めた後、2017年にスマートスキャン株式会社を設立、代表取締役に就任。先週はね、ノードックスマートスキャンの事業について伺ったんですが、もともと楽天にいらっしゃった時代もあって、その前はデジタルガレージという会社にいらっしゃったということで、ちょっと今日はですね、そのデジタルシーンをずっと見られてきた浜野さんにお話を改めて伺えればなと思います。楽天は何年いらっしゃったんですか？
楽天は正味16年4ヶ月もいました。
はあ、結構長くね。
ですね。
しかもあの時代の楽天ですもんね。
そうですね。で、デジタルガレージは本当にインターネット創明期だったんで、96年からなんで、だいぶインターネット業界は長いです。
まさにインターネットが普及し始めた時からもずっと見てるって感じですもんね。
そうですね。
デジタルガレージは簡単に言うとどんな会社だったんですか？
デジタルガレージは当時はですね、そういった意味で日本のやっぱりインターネットの先駆けの会社だったんですね。はい。で、当時そういった意味で言うと、まあ、そこでポータルサイトのインフォシークっていうのをやったりだとか、まあ、今デジタルガレージさんは本当に、まあ、投資も含めてなんですけども、まあ、いろんなインターネットサービス、例えば価格コムの親会社だったりとか、
うん、食べログの、
食べログとかですね、はい、そういったも含めてですね、まあ、いろんなことやってる会社になりますね、うん、はい。
そのデジタルガレージに新卒で入って、そのインフォシークを立ち上げて、そのインフォシークが楽天に買われたから楽天に入ったっていうことなんですか？
そうですね、まあ、新卒ではないんです、途中からなんです。ちょっと呼ばれていってるんですけど、 その後にインフォシークが楽天に買われる前に、実は US のインフォシークに買い戻されて、その後に楽天が買ったっていう形になるんですね。
そうですか。だから楽天に自分から入ろうとしたわけではなかった、は
い、ないです。
へえ、面白いですね。面白いですね。そこからだって楽天に16年もね、
そうですね、
いて、しかも楽天の、関連会社とか楽天の会社の、まあ、社長も務められて、はい、っていうことですもんね。
はい。
その最後にいらっしゃった会社はインターネットの広告事業関連の会社だったんです
ね。そうですね。アフィリエイトの会社でリンクシェアっていう会社だったりとかするんですけども、うんうん、そこの、まあ、ジャパンの社長やってました。
そのジャパンの社長やられた時の部下の方々は600人規模だった。
それと広告事業とかメディア事業を足して600人ぐらいいました。
はあ、だから楽天に入った時はまあ一社員として入って、はい、気づいたらそれだけの、まあ、部下の方を率いたと。
ね、ただまあ入った時にはまあインフォシークの事業の広告の責任者をやってたんで、うんうんうん、まあ、そのポジションで入って、で楽天の中の全体的なその、まあ、楽天市場じゃないところの、まあ、メディアとか含めての、まあ、広告の販売とかを全部 やってたりとかしてました。
でも楽天ってね、その、まあ、16年間の中で本当さまざまなあのツールというかあのサービスをローンチされてきたってことで、いくつか教えていただいてもいいですか。
そうですね、はい、まあ、あのサービスとして、まあ、ずっと続いて、まあ、やってるものとしてはメールでポイントって言って、まあ、広告をクリックするとポイントがもらえるんですね。広告型のメールマガジンというか、うん、そういったものを作って、まあ、今でもありますし、うん、楽天ツールバーはそのブラウザーのところのツールバーで検索をするとポイントがもらえるって仕組みやって、これめちゃめちゃ儲かったんですけど、ここから話すとすごく長くなっちゃうのでやめますし、はい、まあアプリ系で言えばそのキレードナビというですね、基礎体温のアプリを作って、まあ要は月額課金で体温計付きってサービスを提供したりとかですね、まああとはまあ楽天レシピっていうサービスを作ったりとかですね、はい、結構多岐にわたっていろんなことはしてました
本当ですね、はい、いろいろありますね。
まあ、なんでやってたかっていうと、基本的にはやっぱりそのメディア事業をもっとマネタイズしていくっていうか、うん、大きくしていって、まあ、収益力を高めるためにやっぱりいろんなサービスを作っていくっていう中で、まあ、やっていた。例えば楽天レシピなんかで言ってしまうと、まあ、僕の発想で言うと、まあ、楽天で買い物してた人たちがいるわけですよね、うん、でもその中で結構重要な存在ってやっぱ主婦だったりとかするので、うん、毎日主婦を捕まえたいと思ったんですよね。
いや、楽天お世話になってます本当に買わせていただいてます
なんか楽天の宣伝になっちゃってますけども、はいはい、あの本当に、まあ、その中で本当にあのいろんなものを作らせていただいて、まあ、やらさせていただいて、まあ、仕組みを作るっていうか、その世の中に新しいものを提供するっていうやり方っていうのはですね、非常にまあ勉強になりました。
今いくつかご紹介いただいた中で、こう楽天ポイントがもらえるとか、何とかするとポイントがもらえるみたいな話があったと思うんですけど、なんか楽天ポイントってちょっと前まではもうちょっとニッチな存在だった気がするのに、最近例えばアパレルで洋服を買うとか、どこかで何か買うって時に絶対にあのレジの横にあの白と赤のちっちゃい看板が置いてあって、なので楽天ポイントが普及すればするほど、なんかそういう楽天ポイントもらえるよっていうものの価値が上がるというか、そうやってこういう大きい IT の会社って楽天っていう価値を高めてるんだななんて一消費者として思ってました。
そうですね、あの、まあ、当時言ってたのはやっぱり楽天経済圏って言ってましたけども、うんうん、ポイントを中心に、まあ、いろんなところでそのポイントが貯まったりとか使えたりとかすることに経済圏を広めていくっていう、うんうん、そういった形でですねやってました。で僕もそういってみると、そのポイントの恩恵を受けていろんなサービスをローンチをしていって、うん、まあ、急速にそのサービスをですね伸ばしていくってこともできたのでですね、うんうん、はい。
でもあの先週その伺ったスマートスキャン、あのノードック MRI をみんなでシェアリングエコノミーで使っていって価格を下げたりするっていうお話にもつながると思うんですが、浜田さんがその何かビジネスを生み出すときにアイデア出しとか、こう例えば街を歩いてて意外とアイデアが浮かんでくるんだとか、そういうなんかビジネスのアイデアってどういう時に生まれてくるんですか。
一番最初は、まあ、いいサービスを使った時に、本当に楽天にいる時だったとするんですけども、うん、まあ、いいサービスとかいいものに出会った時に、これ自分だったらどうできるかなっていうのを結構考えることがあって、うん、で自分だったらここにこれをくっつけるともっとうまくいくのになとかっていう思いがあった時に、それをまあトライをしてったとか、例えば楽天レシピであったらレシピ投稿してポイントもらえたらいいよねとか、まあ作レポって言っちゃうとクックパッドになっちゃうんですけど、作ったよレポートってやつなんですけど、楽天の場合はですね
ちょっと違う。
そうなんですよ、まあ短く名前言われちゃうんで作レポって言っちゃいますけども、その時に例えば誰かが誰かのレシピを見て作レポを投稿したら、まあ10ポイントもらえて、なおかつそのレシピにも作ってくれたっていうことで、まあ、10ポイントもらえるって仕組みを作ったりとかですね、うんうん、はいはい、そういうことによってもっともっと広がるし、うん、ただこれも、まあ、実はそのクックパッドで投稿してる人たちに、まあ、最終的には50人ぐらいに会いに行って話を聞いたりとか、
へ、
何が欲しいんだとかもう全部聞いてやってるので、うんうんうんうん、結構ですね、
実地調査というか、
そうですね、そういうのは全部やってます。
は
ー、ただ、まあ、いつも何ですかね、自分がやったらっていうところから結構思ってるし、まあ、楽天にいた時にこれどうかなって時に難しいよねとかっていうふうに言われると、余計なんていうんですかね、やりたいっていう気持ちがこう出てきてしまうんで、
は
あ、だから最初は本当に例えばうちのスマートノードックもそうなんですけど、うん、1時間で4人取りますよと、1台でと、
はい、
まあ、入ってる時間10分なんで、うん、4人取りますって言ったら絶対できるわけねえだろうっていうふうに、まあその業界の方々にはちょっと言われてしまって、うんうん、でもオペレーションの部分で例えばその要は 予約するときに問診票取っちゃったりとかすれば基本的には入ってる時間だけの問題なんで、うん、まあ変な話15分枠を作って30分以内で帰れるよねっていうのを作って、まあ見事そこも当たってるといえばハマってますし、
うんうん、じゃあ本当割とシンプルに消費者目線に立ってこれがこうだったらいいのにっていう、
そうですね、
考え方をしていくんですね。
こっちにあるものがこっちに置き換えられるときにいいよねっていう、うんうん、例えば検査結果とかってスマホとかパソコンで見ていいよねっていうこんだけインターネットやってきてなんでそんなインターネットで予約できないんだとか、
はい、
ウェブで決済できないんだとか、うんうん、昔だとよくあるの旅行行ってホテルの予約を例えば楽天トラベルだとか他のところでした時に、はい、行ったらもう一回書かされるって、
ホテルって絶対に書きますよね
最近だいぶなくなってます。
あ、本当ですか、
はい、あれね本当もういい加減にしてほしいなと思うんですよね
なんでだっけな。でもこっちもそれが当たり前になっちゃってるから書くんですけど、でね、例えばその目の前のホテルの従業員さんなんでこれ書くんですかって言ってもね、決まりなんでっていうしかないし、そういう謎の当たり前を外すっていうことなんですね。
そうですね、謎っていうか、まあ必要じゃないものはできるだけ簡単にしていこう。それは例えばウェブ上で置き換えられるのかとか含めてやれれば、うんうん、結構世の中いいことはできるんじゃないのかなっていう、うんうん、っていうかもうインターネットが日本に入ってきてっていうもう25年以上経ってる中でいろんなものがその裏方が全部昔の言葉で ITC とかって言ったりとかするんで、まあデジタル化されてる中で、
はい、
まあ医療のところのたまたま自分がやってるところがそういったデジタル化がちょっと遅れてたっていうところにやっぱりチャンスもあったっていうか、ただそれを本気でやるかやらないかっていうでやるときになんだろうな、結構リスクっていうかもうお金であったりだとかいろんなリスクを背負えるかどうかっていうとこじゃないですかね。ただやっぱり自分のその描いたその目標とかそのなんていうんですかね、世界っていうものがこうやりきるために日々努力をして、あとまあ自信もあってまあやってるっていう感じになりますかね。
いや本当にね、あの仕事論というかそのあたりを今週はね伺わせていただいてるんですけれども、後半もですねまだまだお仕事の話聞いていきます。あの楽天時代はね本当に多くの方が在籍している会社を率いていたということなんですが、今のスマートスキャンでいうとなんかあのそこまで大きなたくさんの人の必要な事業ではないのかななんて思ったりするんですが、今会社はどんな感じなんですか？
会社は全部で今40人ぐらいですね、うんうん、でクリニックというか、まあ、自分たちが直接プロデュースしているクリニックサイドには60人ぐらい、
あ、
まあ、3人ありますんで、うんうん、いたりとか、あとはまあその診断をしてくる、読影をしてくる先生を非常勤で雇っているのがやっぱ30人ぐらいいたりとか、結構まあ数はいるようにはなってしまっているのと、
いますね、
はい、でも元々はそう言ってみて2人で始めてっていうところから、
はい、
でクリニックをこしらえて人入れて先生入れてっていうところから始まってるっていうのもあるんですけども、でその中でやっぱりそのビジネスをやっぱり広げていくにあたって、まあ、人が大事というか、最初は変な話マーケティング全部デジタルだけでいいやと思ってたんですけども、今はそういった意味で言うと、まあ、全国に普及したことによって いわゆる企業向けの営業とかもでき始めたので、
あと法人営業ってことですか？
そうです。なんで、うんうん、まあ、ある大きなコンサルティング会社さんとかは40歳以上会社が全部負担するから、うん、ノードックやろうって言って1000人受注したりとか、
は
あとはまあ一番最初のきっかけですけども、運転従事者、まあ、いわゆるトラックとかバスとかタクシーの会社さんの、うん、ノードックの受注っていうのも結構受けてます。
何百万人いらっしゃいますもんね。
はい、はい、います。なんでどんどんどんどん多分これは広がります。
は
あ、なんでまあそういった法人営業っていうのをやったりとか、うんうん、あとはまあクリニックの獲得だったりとか。
そういう意味では営業部隊が結構多いんですか？
いや、開発の方が15人ぐらいいるので、で基本的にはうち IT の会社って言ってるので、別に医療とはそんなに、まあ、昔で言うとそのクロステックって言い方になるかもしれないですけども、うん、例えば医療×IT とかのクロスさせることによって新しいビジネスを作っていくみたいな、
うんうん、どんな方々が入ってくるんですか会社には？
そうですね、そういった意味で言うとまだまだスタートアップなので、まあ、大きな会社だとすごいお金を払ってエンジニアの方々とか採用できるんですけども、どちらかというと僕らのビジネスに思いを持ってくる人たちとか、うんうん、まあ、これからの伸びていくだろうっていう期待を持ってくる人だったりとか、うんうんうん、でもやっぱり家族にやっぱり、まあ、脳梗塞でとか、うん、そういう方も実はいらっしゃったりだとか、 そういう思いがあってですね、でそれなくしたいとか、うん、まあ、本当にですね、
逆に浜野さんがこういう人を求めているみたいな、なんか理想のこう人材像というかありますか？
なんていうんですか、誠実を持って仕事に向き合えるかって、まあ、すごく単純な言い方にはなっちゃうんですけども、まあ、その前に多分会社として何をしているのかっていうのをちゃんと多分従業員の方々に伝えてあげて、それを理解して、まあ、自分がちゃんと動くというか、まあ、本当は、まあ、昔楽天で言ってましたけど、自走って言って自ら走るって言葉だったりとかするんですけども、まあ、自分で走れる人材っていうのはまあベストだとは思うんですけど、うんうんうん、
会社に雇われてるっていう意識じゃなくて、もう本当自分事として全てを捉える。
なんで、まあ、こんなこと言ったら、まあ、いろんな人にいろいろ言われるかもしれないんですけど、僕あんまり雇ってる感覚があんまないんですね、うんうん、だから社員はあんまり怒らないんですよ。なぜかっていうと、これもなんかちょっと変な言い方かもしれないですけども、自分がやろうとして思ってるこの世界を一緒に作ってる人たちなので、うんうんうん、やっぱりなんていうんですかね、逆にありがたい、一緒になってやってくれてるからありがたいっていうふうに思っちゃうんですよね。
主従関係はないと、
まあ、フラットって言い方もすればいいと思うんですけども、すごくフランクにフラットでみんなの話を聞いてやれたらいいなっていうふうには思ってます。もちろんユーザーだとか、そういう、まあ、僕に迷惑かけても全然いいんですけど、そういってみると違うところにちょっとマイナスが起こるようなことがあれば、それはちょっと注意はしますけど、基本的にはまあ自分からまあそういうことも考えながら動ける。
じゃあ本当チームっていう感じなんですね。でもいかがでしょう、ここから本当に脳ドックがね、どんどんどんどん広がって未病の世界に突入していけるといいななんて話を2週間伺ってて思ってるんですが、今後の展望というかミッションというか、改めて会社としても。
そうですね、まあ、僕らが掲げてる今実はミッションっていうのが、病気にならない世界を作ろうっていう、大それたことを言っちゃってるわけですけども、うんうん、先生とかに言うとですね、病気にならないやつはいないって言うと怒られちゃったかもしれないんですけどできればですね、健康の不安を持たずにですね、長生きできる、まあ、環境を作るというか、そういう世界を作れたらいいなとですね、うんうん、そのためにも、まあ、チェックという、自分を知るという機能っていうのをですね、まあ、もっともっと広げていく作業をする、うんうん、で健康だと実はいろんなことができるかなと思って、例えば健康になったらもっと綺麗になりたいとか、うんうん、もっとこうしたいとかっていうのが出てくるはずなので、まあ、一番その元である本当に自分の健康っていうものをですね、まあ、みんなにこう分かって普及してもらうっていうか、まあ、健康だと思ってるんだけど実は健康じゃない人も結構いらっしゃるので、今ですね、まあ、そういったことができたらいいなっていうふうに思ってます。で、まあ、これは日本だけじゃなく、多分日本が一番最初やっぱ少子高齢化のところを見ていくので、世界に普及していくんだろうなと思うので、うん、
じゃあ世界に進出というか。
そうですね、グローバルで絶対やります。
はあ、はい、そうですね、だって今旅行客の方とかね、はい、受けに来てるわけですもんね、日本で。
そうですね、コロナ前はたくさん来られてたんですけども、うん、またこれからですね、うん、まあ、最近だっても銀座とか歩いてるとやっぱり中国の方々も含めてだんだん多くなってきてるの で、
そうですね、
まあ、もちろん医療費削減とか介護費削減ってなるとやっぱり、まあ、日本人の方々を対象にはしていくんですが、うん、はい、まあ、ニーズはもう本当にいろいろあるかなと、
うんうん、
で最終的にはどうなっていくかというと、まあ、フィジカルにその取らなくても実はあなたはこうなっちゃうかもしれないっていう世界がこう見せれたらいいなと思う、うん、そうすれば、まあ、取りたい人が取るだけだって全員取れないんで、うん、やっぱりそういった意味で言うと、
うんうん、
なんで自分はこうしてれば健康になるっていう、その要は道筋みたいのがちゃんと作れて、それをみんながやれるような、でもこれって僕だけじゃできなくて、まあ、今あるその例えばまあ IoT とかフィットビットだとか、いわゆるオーラとか、まあいろんなその健康をチェックできる器具であったりとか、そのうちそういった意味で言うとオフィスセンサーとか、その家庭のセンサーとかもいっぱい出てきてっていう形でチェックする機能が多分出てくると思うのでですね、
そうですね、複合的に
そうです、
いろんなところで健康を勝手にチェックしてくれるみたいな街があったらいいですよね。
そうですね、でその上でも本当に言ってしまうと、やっぱ少子化の方をどうしかしないとどうにもならないだろうなっていうふうには思ってるっていう。
本当ですね、
長生きだけでもダメなんですよね、うんうん、やっぱりその、まあ、あんまり言うとなんか政治家みたいになっちゃってすごい嫌なんですけど、そのやっぱりその国が大きくなっていくためにはやっぱり子どもたちを大事にして、うん、本当にそこが広がっていくっていうか、うん、どんどん減ってっちゃってるんで、
ね、ちょっとだけね出産の給付金が増えましたけど、それだけでどうにかなるっていう、ね、簡単な話じゃないですもんね。
医療費をたくさん削減をして少子化の方に持ってったら、 まあ、どういうふうになるんだろうとかっていうのは、まあ、僕らは、まあ、そこまで計算をしてやってるわけじゃないんですけども、うん、まあ、少しでも何かのお役に立てればいいかなと思ってます。
本当に健康がね一番の財産ですから、ちょっとね脳ドックしたり健康意識一緒にしていきましょう。浜野さん、本当にあのビジネスのお話、そして健康の話、2週にわたってなんかちょっとだけ意識が変わった気がします。本当健康でありたいなと心から思う2週間でした。
いや、あの多分お子さんも持たれてると思うので、はい、そういった意味で言うと本当にちっちゃい子を持つとやっぱり親が健康じゃないと、
ね、ママ健康じゃないとってところですね。
でもね本当に大変ですかね、お母さんはですね。
いやもうね、最近もう謎の疲れで本当に疲弊しててね、ちょっとなんか初めて人生で健康ってありがたいんだなって思ってるので、
う
ん、ちょっと
あとはもう旦那さんのサポートですかね。
本当ですね。はい、はい、頑張ります。またお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今週は先週に引き続き、スマートスキャン株式会社代表取締役浜野智明さんをお迎えしました。消費者目線に立ってビジネスのアイデアが浮かんでくるみたいなね、浜野さんの仕事論の話もすごく印象に残りましたが、まあ、とにかく私たちあの市民が使いやすいような医療のサービスがどんどん、ね、この番組にいろんな医療系のベンチャーの社長さんなどお迎えしてますが、どんどん生まれつつあるなということを実感いたしました。使いやすくて敷居の低い医療サービス、受けられる世の中が本当にちょっと先の未来に見えてるのかなと思います。そんな情報をこれからもお伝えしてまいります。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。